FM 群馬夕ガチャ、最後のコーナーは夕ガチャマエストロです。毎月第2水曜日は群馬県立女子大学出前講座、上毛かるたで見直す群馬の姿をお送りします。群馬学センター副センター長の熊倉博康教授にお話伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
熊倉先生は香付け賛否の研究もされていますけれども、はい、先週韓国の先生方が香付け賛否の視察にいらっしゃったそうですね。
は
い
は
い、
まあ、香付け賛否だけではなくて、まあ、群馬のいくつかの古墳とか博物館を見ていただいたんですけれども、はい、まあ、特に先生方は、日本と韓国のやっぱり文字文化がどうにできていたかについてかなり深い関心をお持ちになられて、
はい、
まあ、多湖記念館でご一緒に山の上多湖金井沢碑を読んでいただきました。
はい、
それでやっぱり先生方はやっぱり韓国の石碑の方が実は200年近く古くですけれども、その中でやっぱ日本も韓国も中国から文字や文化を入れながらも自分たちの言葉を表すためにどうやっぱり漢字を使い直していくか、
はい、
ということで相互の工夫をしてるんですね。
うん、
でその様子をやっぱり確認をされると同時に韓国での先駆的な、試みが日本に入ってきてさらに日本的に深まっていくことにとても関心を持ってくださいましたし、
ああ、そうなん
ですね、ね、特に山の上碑はやっぱ母のためにという、
はい、
お母さんに対する感謝の碑で始まっていることについてもかなり感銘を受けてくれました。
はい、
特にね、間に立ってくれた通訳の先生が韓国の先生なんですけれども、
はい、
源氏物語とかね、枕草子とか、日本人以上に日本のやっぱり古典文学の専門家なんですよ。だからやっぱり日本人の心も分かって上手に韓国の古代史や考古学の先生方と私の間をつないでくださいました。
へー、はい、そうなんですね。ではカルタのお話に入りますけれども、はいはい、今回はどの札でのお話でしょうか。
はい、今回は絵と火の札ですね。
はい、
ちょうどたまたま両方とも高崎に関わることですけれども、
はい、
まあ、縁起だるまの少林山、
うん、
で少林山ってお寺さんはとても面白い経歴を持っていらっしゃいましたよね。
はい、
今あれ高崎の町市の中にあるんですけど、
も
ともとあの場所って前橋藩の飛び地だったんですよ。
そうなんですか。
不思議でしょう。
はい、
それで、まあ、今からもう350年ぐらい前に、まあ、江戸時代に入ってからですね、
はい、
ある修行者が夢にこう霊木を確か観音様に掘れば、それで非常に霊験新たかなことが始まるから、
はい、
探し回りなさいという夢を見たと。
うーん、
でその霊木のある場所は花高という場所なんだという夢を見たってですね、
はい、
それでずっと日本中を歩いてこられて、まさにあの少林山のあるところは花高という場所なんですけど、
はい、
そこでこのところにそんな話はないだろうかと聞いたと。そしたらうちはまさに花高というし、
うん、
この間水が増えた時に流れてきたとても香りのいい木があると。
ほう、
それがあの修行者の言う霊木ではないか、
はい、
でそれを見せたら、あ、この中に観音様がおわしますという形で、一つ掘っては三回頭を下げるというね、
はい、
非常に丁寧な掘り方で物を掘り上げられた、
うん、
そしたらやはりそれが霊験新たかで内外の方が近くの方とか少し遠くの方々もお参りに来られるようになった、
はい、
それを聞きましてね、前橋藩の飛び地なので当時の前橋の、お殿様酒井忠隆公とおっしゃるんですけど、
はい、
その方がちょうど場所も前橋藩の裏鬼門にあたるので、
うん、
ここにお寺を建てたいというふうにお考えになったんですね。
はい、
ところがですね、その酒井忠隆公というのは有名な酒井忠清公の息子さんですよね。
はい、
でそれで自分たちが幕府の中心としてもう新しいお寺は作ってはならんということを決めるんです。
うん、
どうしかというと寺受け制度といって、
はい、
お寺が戸籍のことや地域の人々の、まあ、悪く言えば治安だし、よく言えば人々の暮らしを支える核になった、
うん、
そう勝手に新しいお寺さん作られてしまうと、
はい、
人が動いてしまったり大変なことが起こるわけですね。まかにならんと、
はい、
さて困ったんですね。
うん、
ところが同じような悩みを持っていらっしゃる方がもう一人いらっしゃいましてね、
はい、
誰だと思います。
誰だろう。
茨城に関係があるんですよ。
そうなんですね。
水
戸黄門様です。
そうです。黄門様はその方なんですね。
はい、
で黄門様っていうのは本当にこう幅広い学識とか、 見方を持ってらした方で、ちょうど中国が明という国から清という国に変わった時に、明からの亡命をしてくるようなお坊さんとか知識人が数多くいらっしゃったんです、
はい、
そういう人を自分のところにお招きをして、まあ、いわばパトロンとして動いてらしたんですね。その中でご自分が、一番帰依をしていたあるお坊さんのためにぜひ自分もお寺を作りたい、
はい、
でも自分も作っちゃまかなにならんということを決めた張本人である、それで2人は考えたんですね。考えた結果ね、お寺はあるけれども、
はい、
今実際に休眠してるお寺さんを復興するという形ならば、いいだろうと、
はい、
まあ知恵というか、まあ、まさにある意味で権力の立場にある人たちが、でもその権力を裸で使うのではなくて、うん、人々のために良い形でどう使ったらいいかという知恵を出し合ったんですね、
はい、
それで少林山の場所にいわばお寺を作った、
はい、
しかも今で言えばね、大学はダメだけれども、
はい、
短大ならいいよ、専修学校ならいいよというような形でね、だからお寺というも道場という名前を作って作るんですね。でただそこで本当に帰依をしていた新越様という大変なお坊様は亡くなられてしまって、
はい、
お弟子さんが入るんですけどね。で今少林寺さんが言って分かるように、少林寺さんってね、水に丸印の紋章がいろんなところに見えるんです、はい、これは水戸藩なんですよ。
そうなんですか、ね、
はい、でその水戸藩から通って必ずお坊さん来てらしたんですね、
はい、
だからいわば高崎と水戸と前橋という、まあ、宇都宮が入るもっといいんですけれどね、
はい、
まあ、北関東の三大都市のいわば知恵 の、 お寺が実は少林山のゆかりなんですね。
そうなんですね。
ただそういうお寺なので新しい仏教が入ってくるんですね、
はい、
そうすると新しい仏教というのは、中国の道教というお考えもかなり中に入ってきて、
はい、
普通のお寺さんではあまりそれをお祭りされない、
うん、
北斗市政とか北極星や北斗七星のお祭りをしているのが、はい、お寺さんの一番のお祭りになるんです、
はい、
ですからあそこのお寺の大祭のことを七草大祭と言って、
ね、
6日から7日にかけてのお正月の時に、はい、ちょうど一番寒い時に綺麗に北極星や北斗七星がかかる時に祈願をする、うん、それがお寺のお祭りになるんですね、
はい、
でそのことが前提にあるんですが、やがてその天明三年の大噴火が起こって、
はい、
浅間の噴火で、農家が大変な被害を受ける、
うん、
特に養蚕の方々というのはお蚕様って少しでも灰がつきますと食べませんので、
はい、
大変なダメージを受けてしまった。それに対してなんとかその気持ちを乗り越えて、で実際、お蚕様がよく育つようにという祈願物を、お寺の立場からなんとかできないかと言って、
はい、9
代目のご住職が考え出したのが今の縁起だるまなんです。で前回のお話の時に浅間のいたずら鬼の押し出しというふうに言って、
はい、
浅間の麓にいらっしゃった浦野正彦先生が、
はい、
いたずらという言葉を使ったけれども、そこにはとても深い思いが、
はい、
一枚の札にはあるよと言った同時に、縁起だるまの少林山という中にはその天明三年を乗り越えてきた人々の深い思いが実はあるんですね。でその証拠はですね、少林山を描く絵札がありますよね、
はいはい、
あの絵札の中に北斗七星が入ってるんです。みんな意外に気づかないんですね、
はい
はい、だからあれだるま、単なるだるま市ではないんです、
はい、
そのお祭りの時に祈願を込めてそのだるまを織り出すことによって人々を元気づける、
はい、
さらにだんだんだんだん大きいだるまを作っていくことによって起き上がる起き上がるという、まさにお蚕様がなっているということを象徴している、
はい、
知恵が二重にも三重にも込められてるんですね。そういう意味ではだるまと少林山と、一体のものとして私たちがもっと深めていかなきゃいけないんだろうなと思いますね、
はい、
でその今だるまなんだけれども、
はい、
まあ、だるま大師というのは実際にみんないらっしゃった方ですね、お釈迦様とだるまさんだけが実在の人が仏様になってらっしゃるわけですよね、
はい、
それ以外は、まあ、仏教の信仰の中でお作りになった仏様なんだけれども、
うん、
でね、実はだるま様というのは観音様が写し代の姿になって現れた方だというふうにずっと言われてるんですよ。だから観音様だるまさんつながってね、
はい、
で実は白衣大観音にも話がつながっていくんです。 不思議なことにね。もちろん白衣って今私言いましたけど、白衣観音慈悲の御手というふうにお札で歌ってるんですけれども、あれ正しくはどうも仏教用語では白衣が正しいらしいんですね、
うん、
まあそれはあまり目くじら立ったということではないんですけれども、そういう中でなぜ白衣大観音が建てられたかというと、高崎の大実業家であった井上康三郎さんという方がね、
はい、
まあ、井上康三郎さんというと、まあ、あの解散してしまいましたけど井上工業という、
うん、
土木建築業の総帥に言われますけれども、もう一面がありましたね、
はい、
それは何をなさったかというと、あの、高崎板神っていうんですけれど、
はい、
今その更新が高崎製紙という会社で残ってますけれども、その板神というのはボール紙なんですね、
うん、
昭和の初めにやっぱ不況になっていく中で、
はい、
人々に副業を作れよ、まさに慈悲の御手を出そうとしたんですね、
はい、
あの井上康三郎は、
はい、
その時に今で言えばリサイクル産業ですよ。この地域はお米と麦の二毛作ですから、稲わら麦わらが他の地域の倍取れるんですね、
はい、
それを使って紙を作る、そのことによって、農業と失業してしまった多くの人々に職業を与える、
はい、
またそのリサイクルをすることによって産業を起こしていく、まさに観音様のような慈悲の御手を出されたんですね。
うーん、
大成功するんです、
はい、
大成功したので当時の、天皇、昭和天皇ですけれども、陸軍大演習があってこちらに有名になった時に、その井上さんなさったことは本当に素晴らしいと言って、
うん、
単独拝謁って一対一で、
はい、
井上康三郎に励ましの言葉をかける機会があったんです。
うーん、
今と違いますから、戦前は天皇は神様ですよね、
はい、
でいわゆる軍人でも政治家でも大財界人でもない地域の実業家が一対一で陛下からお褒めの言葉を受けるというのは大変な栄誉だったんですね。
うん、
だからそれは自分が出した慈悲の御手に対してそういうご評価があった、それならばそれに対するお答えをやっぱり観音様を立てるということでお答えをしよう、
はい、
ただここやっぱり実業家なんですよ、
はい、
単にそうやって心の問題だけではなくて、そうにしておけば高崎が観光都市文化都市としても人から見てもらえるだろう、はい、だから高崎駅に入ってくる列車から見えるあの観音山の上に建てようという、実に見事な計算ですよね、
はい、
これもまた観音様の知恵だと思いますけどね、
はい、
そういう意味では観音山丘陵というのは知恵と慈悲がこう満ち満ちた山なんだなとい う、
はい、
うそのことを今私たちはもう一度どう大切にしていって、高崎だけでなくオール群馬の中で観音山丘陵という知恵と慈悲の丘陵を、
はい、
少林山と白衣大観音慈眼院さん、ね、2つの核にしながら、持っていくかということが、あの2つの札の裏にはしっかり読まれているんだなということを改めて考えなきゃいけないなと思っています。
わかりました。熊倉先生ありがとうございました。以上、夕ガチャマエストロ。今回は群馬県立女子大学出前講座、上毛かるたで見直す群馬の姿をお送りしました。